次は、シンジのこれは言っとかなのコーナーです。自分でこういうコーナーの見出しを言うのも、なんというか、照れるというかあるんですけども、まあ、これは言っとかなですけど、なんて言いますか、皆さんも国政の、もうごたごた、本当にもう嫌気さしておられるんじゃないでしょうかね。参議院選挙を前にして、ああいう名を見せられて、で、新党がいくつかできてるけども、なんていうかその、期待を持って、どっかに投票をしたいという感じには全然気持ちになってないんではないでしょうか、皆さん。で、私自身も、その、まあ、自民党席を持つ、議員として、で、その、組織の、まあ、末端ですね。末端で、日々有権者と接しながら活動してるに、自分として、非常になんか、もどかしいし、恥ずかしいし、有権者に申し訳ないというような思いをしてます。ちょっと、さっきのコーナーですね、最近の新人のとこで、中国を視察して、で、これから日本こういう風にあるべきだということを、まあ、本当に簡単にですけども、雑把にですけども、申し上げましたけども、やっぱり国政の場ではそういったことを言ってほしいと。その今、自民党から、どんどんですね、離党者が出て、新党の立ち上げというようなことを言ってますけども、何かね、私はね、新党を立ち上げるほどの、理念、ね、それに基づく政策、いわゆる、錦の御旗のもとに集まれと言って新党ができたというような感じを全然受けないですね。自民党の中で、要は主導権争いに敗れて、でも自分はやはり石鹸の脚光を浴びて、あわよくば与党で、で、権力のもとについて何かやりたいというふうに、思っている人が、選挙前にですね、選挙互助会的な政党を作るというふうな見え方をしてならないんですね。その私は自民党の人間として本当に情けないのは、自民党はもともとしっかりとした綱領、党の理念、目指すべき社会像を持ってました。で、それがありながら政権与党の長い間にそれを実現しようというような気概を失ってね、例えば新憲法、自主憲法を制定するというのは自民党結党の時から の課題なのに、そういったことに取り組まずに、要は目の前の課題にをこなすというか処理するということに、まあ、救急としてね、で、いつの間にか権力を握って、それを行使するということに、なんていうか、喜びというかな。それが仕事だというふうになって、で、その中にいろんな、癒着とか、政官業の癒着とか、または、その権力を持った人が、いつまでもに、それを、握っていたいという中での、密室での、取り決めとかね。そういうことが国民に嫌気されたと。それの反省のもとに自民党はもう一度結党の理念見直して、そして今のこれからの時代に合う新しい綱領を作ってこれからやっていこうとしっかりと理念固めたね。今までの反省がそうだと、自民党に初め入ろうと思った時その理念があって入った、それを忘れた、だからもう一回思い出そうというようなプロセスなわけで、自民党は旗色明確だと思うんです。いや、私も自分の心理通信の中でね、谷垣総裁、もっと厳しく、悪い、あかんものはあかんと。で、自らの、身内の悪いところを正すっていうことをやってくれと。具体的には、二階先生とか、片山国夫先生とか、要はお金の問題で、非常にダーティーなとこがあるから、そういう方には移動勧告してくださいとか、いうことを直接申し上げたり、ね、やっぱり谷垣先生、総裁のですね、いろんな国会での党首討論の様子とか、もっときつく言ってほしいなと、ピシッと言ってほしいなと思うとこはあってもですね、 それはそれでみんなが選んだ総裁ですから支えるというのが、これは今の自民党のあり方だというふうに思います。それをその総選挙で負けた後の総裁選に出馬もしないで、その時は何も言わなかったくせに谷垣総裁や党執行部の運営が悪いと言って文句だけを言って、で挙句の果てに自分たちの思いが、まあ、通らないから党を割るっていうのは、本当になんていうか、あ、ただ権力を握りたいだけなのかなというような気がしてとならないわけですね。まあ、民主党なんに対してはちょっともう皆さんが感じておられるのが全てだと思いまして、あえて何も言う必要はないと思うんですけども、こういう中でじゃあ国民の方は誰に投票したらいいのかと、今度の参議院選挙でみんなの党か、みんなの党は何する党なんですかと。で、あの首長連合ですね、日本創新党、日本創新党っていうけど、新しくするっていうけど、議員定数を減らすとかですね、なんとか言っても、しかも、まあ、首長の経験は分かるんですけど、国政に出るんだったら世界の中の日本っていう国家ビジョンを描いてもらわないと、新しいものを作るったってなんか説得力もないしということで、多分今は大変難しい時代、あの時代の激動を期待ですから、次の時代を描くっていうのは難しいのは分かるんだけども、そういうのに取り組む、そして難しいけどしっかりと描ききる、そういう人間こそ国政で活躍する資格があると思うので、やっぱりそういう場にいる方は堂々と私は国民に夢を与えるような、希望を与えるような形で語っていただきたいなというふうに思います。私でしたら、あの世界の中での日本というのは世界の地球環境の改善や、ね、をに、先導的に取り組むということと、やはり物、お金、こういったものを求めて心が荒廃していくであろう世界の人々に精神的に満ち足りた、そういった人生ライフスタイルを提案できるような、そういった国になっていく、そういう意味で日本国内の経済の在り方も見直していく、私はそういう国家ビジョンを持っている、が必要だと思いますけども、そういったことが国政の場で取り上げられることを私は切に期待をしている今日この頃です。今回のラジオ新人いかがだったでしょうか。今回は非常にアドリブの部分も、まあ、多かったんですけども、まあ、今までと逆に、まあ違って、アドリブやからなんていうか、その普段喋るような言葉でですねお伝えできた部分もあるんじゃないかなというふうに思ってますし、まあ先ほど、まあ、視察に行って、でその後日本はこうこれからこうあるべきじゃないかっていうのも、本当にまあここ何日かで僕の、まあ、腹に落ちてきたような、まあ、ホットな考えですんで、それがお伝えできてよかったなというふうに思ってます。まあ、これからは、まあ、できるだけ、まあ、私一人、じゃなくていろんな方と、まあ、対談もして、で例えばこのね今は僕の大英通りの事務所からお送りしますけども、もう収録場所を変えて、でいろんな方に、まあ、取材に行くと、その取材の中で僕も世の中のいろんなところを勉強しながら、それを皆さんにお伝えするというようなこともできたらいいかなと思ってます。ちょっといろいろと構想は語ってるんですけど、まだそれがほとんど実現できてないんですけども、しっかりと取り組んでいきたいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。これからも毎月第1第3水曜日にアップする予定で進めてまいりますので、これからもご愛顧のほどよろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。さようなら。